ということで、ウコさん、はいはい、佐々木さんからよく喋りますねと言われて、私たちですから
、ね、
商売ですからね、
あんたが喋らへんから
そんな笑福亭羽光さんのタイトルコールをお願いします。
笑福亭羽光のトロピカル髪型落語。
あのタイトルコールしたらね、ゲストに笑われた
りとかなんですが、いやだからいつもね、あのよう考えたら2人きりでこんなことをやってたって、
しかもね、道場とかでやって
る、そうなんかいっぺんね、
しかも道場でやってたら選手って僕スパーリングさせられるって緊急事態を発生しました、
ね、格闘家ですから、
ね、格闘家じゃないです、うん、まあはいはい、まあ、今回もね、前回続きゲストをお迎えしておりますので、ゲスト紹介をお願いします。
はい、青森県の主催者の佐々木佳央さんです。
はい、よろしくお願いします。
で、仙台の主催者の、武田博信さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、9月の、ね、シルバーウィークに、はい、あと羽光さんと翔太さんの会を仙台、青森で主催されるお二人に今日は来ていただいているんですけれども、うんうん、はい、今回はですね、あの、まあ、会をどうしてやることになったのかという経緯をね、ちょっとお二人にお聞きしたいなと思っております。はい、ということで、じゃあまず武田さんから。
ああ、私はですね、はい、まあ、実は私、あの春風亭少将っていう落語家の、
ゲストで呼ぶと言ってるんですけ
ど、ね、皆さんご存知の、あれの、はい、まあ、大学時代に落研の同期で、うん、一緒に落研で落語をやってた仲なんですね、うん、それで、まあ、何を土地狂ったか彼がプロになりまして、うん、それで、まあ、やっぱり自分、まあ、見に行こうってことで、うん、まあ、ちょくちょく東京に通ってたんですね、うんうん、で、
まあね、少々ファンならね、うん、なん、だいたい少々ファンなら知ってるというぐらいの、はい、
それで、まあ、だから、まあ、いつかもう少々もうちょっと売れたら仙台に呼ぼう、仙台に呼ぼうっていうのは思ってたんだけど、うん、まあ、自分もちょっと仕事がありつつ、うん、まあ、実際にやるってなるとちょっと大変だなみたいなのもあったりとかしたんですよ、
う
ん、や
っぱえいっていう決心が必要ですよね。
そ
うなんですよね、う
ん、それが、まあ、たまたま縁がありまして、今年の春にですね、うん、まあ、この羽光さんから羽光さんの方ので、まあ、主催、仙台で主催される方がたまたまいらっしゃって、うん、まあ、それで少々羽光の会をやるので、あ、だったらじゃあ僕もなんか手伝いことありますかっていう流れから、じゃあ少々羽光の会僕で一個ちょっとやろうっていうことになって、うん、それで、まあ、やったんですよ、うん、それが、まあ、30人くらい集まったかな、うん、それがね、ただすごかったのが、30人来て、それですごい面白かったので、またやってくださいってメールが4、5件来たんですよ。へー、30人しか、逆に30人しか来てないの、
高確率ですよね、それはね。
そうですよ、だから、なんかまたやりたいなということで、まあ、それでその打ち上げの席でも、これ1回で終わっちゃ絶対ダメだと、うん、で継続して、うん、絶対その2つ目が、こんな面白い2つ目がいて、うん、っていうのをちょっと続けてやっていこうという流れで、うん、で、まあ、ちょっといろいろ考えた結果、まあ、あの新作の回ももう1回やるのと、あともう1回総合的な回をちょっと大きめのホールでどんくらい集まるのかやってみようということで、うん、まあ、今回お呼びさせていただくというわけでござい
ます
、
は
い、
まあ、あの武田さんもね、お知見だったわけですから、ね、
はい、
会とかで自分で出たりする会は学生の頃からやられてたってことなんですかね。
そうですね、うん、まあ、そのお知見の時にやってたのが、まあ、
慰問とかも行かれてたんですもんね、確かね。
そうです、慰問はね、うん、結構関西は大学だったんで、落語は結構身近にあったんで、もう慰問に来てくれてるのが結構多かったんですよ。
なるほど。まあ、老人ホーム
とか、ね、そうです、あと病院とか、はいはいはいはい、町内会とか、はいはい、まあ、そういうお祭りとか、ね、はいはい、そういうところでやってたりはしてたんですけども、はいはい、ただ、まあ、実際にじゃあプロを呼んで何かあのセッティングして会をやってっていうのは、うん、やっぱり結構ほぼ初めての経験だったんです
よね。やっぱ違いました、
それ。またそれ全然違いましたね、やっぱプロなんでね。うん、で、また、少々もやっぱりその大学の知見の時とやっぱり意識が全然、もちろんプロだからっていうのもあって違うところがあって、うん、絶対こういうところはこうしなきゃいけないみたいなのが、うん、こだわってやって、で、いろいろ、まあ、 ただ友達だからっていうのもあるんでしょう。結構、うんうん、まあ厳しく怒られたりとかもしながらもまあでも、う
ん、まあね、これ知ってる人は知ってる、知らない人は知らない話なんですけど、まあ、武田さんとはね、その四国に行かれたりとか、
はい、
沖縄に行かれたりとかして、はい、こう見たことあるんですけど、沖縄で2人で旅行で行ってね、
はい、
ユーストでね、中継してる時に喧嘩したりとかね、
はい、ありましたね。
そうそうそうそう、もうガチ喧嘩してるよこの2人ユーストで中継してるのにみたいな。
ほんまに最初はホモなんかな
あ、そう、ホモでしかもデブ戦なのかって言ってしまった。
いや、少々ほんまにそうやと思ってたんですよ。だから男2人でそんな旅行行かないでしょやっぱりね、
うん、やっぱ。いや、そうですかね、うん、なんか逆にみんなからそれ変だ変だって言われる方が僕はなんか違和感があって、
うん、仲いいからね、少々さんも ね、厳しいこと言いやすいのもあるんでしょうね、やっぱ、お前分かってくんないのかみたいなね。
でも、この間仙台行った時もね、3人で温泉に入りにね、
あ、行きました行きました、
武田さんが運転してくれて、はい、で熱出たんですよ、
ね、そうなんですよ、あの時少々が偉い熱出して、
ね、そうそう、すぐ熱出るんですよ、なんかはしゃいだら熱出るっていう、
だから子
供、子供、子供、子供、子供、子供、子供、子供
だからはしゃいだら熱出る。
まあでも、なんちょっとした少年っぽさがやっぱり少女さんの創作の源にある気がするんですよ。
はいはいはい、
あれ振り切れるのはやっぱ少年っぽさだと僕は思うんですよね。はい、あれは才能ですよ。どっかやっぱ少年っぽさが、
うん、だから3人でね、お風呂を入ってね、武田さんとね、僕と少女さんと、あれは楽しかったですね。
楽しかったですね。
お風呂の中でポッドキャスト撮ってきて
くれ、よその人もいます
あんま関係なかったけど、少々ってなんか自分男と一緒にお風呂入るの変な話好きなんですよ。めちゃくちゃ好きですよ俺。
少々兄さんの家に泊まった時も二人で入ろうって言ってお風呂に、でユニットバスに二人で入ってイエーイみたいな。
でもそういう人いますよ。もう書くときでもいましたよ。
も
う何かっていうと裸の付き合いしようよ必ず風呂に出てられていました、そういう人。はい、
そういう
最初は怖いマッチョだしと思ったんだけど全然違いましたね。
はい、まあそんな感じですかね。
はい、
まあ今武田さんに聞きましたけども、
はい、
なら、佐々木さんは、
はい、
なんかお話を。
まあもともと落語お好きで。
そうですね、去年から聞き始めたんですけど。
はい、去年から、はい、意外とそんな長くはないんですね。はい、でまあ最初はもちろんお客さんで行かれてたんですよね。はい、で東京、まあ最初は東京で会をさせた。その最初の主催したきっかけっていうのは、
きっかけっていうのが、初めて落語を聞きに行ったのが鶴光師匠の会に行って、まあ、それに右近さんも出てらっしゃったんですけど、で、あ、落語ってこんな面白いもんなんだって思って、うん、でその時にチラシいただくじゃないですか、
はいはいはい、
その中に日本橋成金のチラシが入ってて、はい、落語ってこんな若い人たち落語家、若い人いるんだってびっくりして、うんうん、で、そこからちょっと若い人のも聞いてみようかなと思って聞きに行ったらすごく分かりやすかったので、う
ん、割とフィットする感じですかね、うんうん、自分に、
うん、結構カジュアルに聞けるもんなんだなって思って、うんうんうん、でそれをこう友達に話すじゃないですか、
はい、
この間落語家行ってきてとかって言ったら、みんな落語に興味はあるんだけど、なんかどこに引きに行ったらいいか分かんないとか、
うん、
そういう子が多かったんで、じゃあ聞いたことない人を集めて落語会やったら手っ取り早いかなと思って、うん、それがきっかけでまず第1回少々さんにお願いして始めました。
まあそれで、まあ、まあ自分と同じような
そうですね、
キャリアのファンキャリアの方に聞いてもらうために会を始めたと、うんうんうん、それをまあ自分の地元だった青森でやろうと思ったの
は、やっぱ今落語ブームですごいメディアで取り上げられてますけど、それって果たして、まあ、東京だけで、
うん、
もしかして青森まで届いてないっていうのがすごい残念で、う
んうん、まあ地元の友達に聞いて
も聞いて、
うんうん、聞いたことないし、
うんうん、で落語ってですね、大喜利っていうイメージがやっぱり青森だと強いですから、
うんうんうんうん、
そうじゃないんだよっていうのを広めたくって、
うん
うんね、東京で楽しめて青森で楽しめないのってなんかちょっと悔しかったんで、
わかるな、これね、これ地方出身者に分かる気持ちなんですよね、うんうん、
だから 同じものを青森でもやりたいなと思ってやることにしました。
でもそのまあいろいろハードルがあるわけじゃないですか、うん、青森でやろうとすると東京でやるのとはまた違いますよね、
うん、
例えば会場を取るにしても
でもそうですね、うん、わざわざちょっと青森まで帰って下見したりとか、うんうん、しないといけないんで、
まあ、地元に住んでる人の協力とかも必要だったりするじゃないですか、うん、
それがないとできないですね、うんうん、
それはやっぱり友達関係、
友達関係当たって一緒に人集め協力してもらったりですとか、ちょっと家族に頼んでポスター貼らせてもらえるところを探してもらったりですとか、
まああれですよね、あの僕も格闘技の大会やってて経験してきたことなんですけど、でもそれって一つのお祭りになって協力してもらえるとみんなが盛り上がって楽しめるところはちょっとあるじゃないですか、うん、そのお祭り感みたいなものはむしろ地方で会を主催されてる人はしか味わえない感がちょっとあるかなって気がするんですよ ね、 なんか
ちょっと違った達成感っていう
か、うん、しかもそのダイレクトに東京で起こっているムーブメントとアクセスが地元でもできるっていうことを証明できるっていう快感みたいなのは絶対ある気がするんですよね、
うんう
ん
う
ん、僕としてはあのもちろんね東京に住まれてる方で自分の地元でやるのもあるだと思うし、東京にえいって見に来て面白かったらそういう人が自分の住んでる町で会をやってくれるといいなとは思ってはいるんですけど、
うんうん、そうですね、
うん、こうやって会を、ね、地方でも開けるっていうのを地元の人が見て、うんうん、いいなって思ってくれてまたその人から発信、
うん
ね、されたりとか広がっていったら一番いいなとは思います、うん、
あの今回ね、まあ、まだ会は9月21日ですけども、うん、感覚としてどうですか、その簡単じゃないけど、うん、えいってやればできるよっていう感じでしょうか、
はい、うん、もう会場と人と、
うん、
あと協力してくれる人話し家さんがいればできますから、
あと意外とそのこういう会を始めるときにポイントなのが、いやそんなね、そんな田舎に来てくれって頼まれて嫌がられないかしらと思ったりする人いるじゃないですか、はい、結構だいたい思うと思うんですよ最初は。でもそんなことないですよね、
うん、そんなことそうですね、うん、全然もうどこでも、
そうそうそう、もちろんお忙しい人もいるだろうけど、うん、どんなど田舎でも呼ばれたら嬉しいですよ
ね、うん、それは嬉しいですね、うん、そこでやっぱり、まあ、自分がの表現ができるっていうかね、落語を聞いていただけるっていうのはやっぱどこでも嬉しいですね。でやっぱりまあ、こんだけねいろいろ寄席も出していただいてますんで、一応まあどういう状況でもできるようにはなってて、でまあ言葉もね、まあ、一応僕は上方落語であり新作落語であったりとかするんですけども、どこの地域の方でも日本語であれば伝えれるっていうふうにはまあやってきてますんでね、多分、うん、まあ、で特に僕も少々兄さんも、まあ、初めて聞く人にも分かりやすくできると思うん で、 えで特に僕らをがないおすすめなんでまたっていう感じですかね。
ちょっと好評だったの前の時、あの右近さんのなんていうのかな、その初めて落語に聞く人に対するチュートリアル的な説明が右近さんはめちゃくちゃうまいですよ。まあ場数踏まれてるっていうのもあると思うんだけども、10分20分でも結構空気変え、あの落語の空気にうまくさせるのがすごいなと思ったって言っただけなんですけども、
その辺がトロピカルですかね。
まあだから演劇とかコントと違ってね、何もない空間で落語っていうのはこう想像していただくもんなんで、まあその基礎みたいなのはねやっぱり最初初めて聞く人にこう導入編としていつもやるパターンがあるんで、まあ上下の説明であるとかそんなんもまあ入れてやりますんでね、多分全然ついてこれないっていうことはないと思いますんで、まあ佐々木さんともね、何回か飲みに行ったりもした
しましたっけ
しましたっけで、まあいろいろ僕との思い出とか少々との思い出はあんまりないですか。
え思い出ですか。
思い僕少々じゃないですか。
まあ、青森で作れたらいいな。
思い出ね、
はい、
青森の
一度だからの、まあ、故障兄さんと、
はいはいはい、
あの僕とほんで佐々木さんと佐々木さんの先輩で飲みに行ったことがありましてね。あのその時は大変酔っ払いまして失礼で。
どこに話がもらってるの？どこに今回
ずれていく
話がずれてってるじゃないですか。
まあそんなまああんまりね武田さんはあの長所との思い出がいっぱい。
いやいっぱいあるんですよ。最近会ってないんですよ実は。
あそうなんですか。
そうですよ。もううん、いや会は行くんだけど、うん、サシで飲んだのが去年くらい、まあそのあうちうちでのその地下の同期旅行みたいなのがあったりとかはするんだけども、そういうのとかを除けば今年入ってから多分そういうのではないんじゃないかな。ちょっとね実は距離を取ってるんです。
取ってるわけじゃない
けど向こうが置いてるの。
あの大学の頃ね少女さんが俺プロになるって言った瞬間があるわけじゃないですか。
あ、はいはい、
その時どうでした？え、お前何のってなかった？
いやね、その素振りが全然なかったから、ちょっとびっくりしたんですよね。だって、内定を持ってたんですよ。
うん、まあ、言ってみれば、真っ当な決断じゃないじゃないですか。
そうですよね。
はっきり言って。
いやだからびっくりしたというか、ただもっとびっくりしたのが、その後、普通、あ、俺もこんな落語家になるって決断しちゃった、どうしようって、普通なるのかなと思ったら、そっちの方は全然心配してなくて、あのその内定を断りに行くときにすごく怒られそうで怖いっていうのをすごい1週間くらいくるくる
少年じゃないですか。やっぱりやっぱ少年じゃないですか
怒られそうで怖い。まあまあね、前座の時から怒られるのは怖がってた人です。
なんかで怒られるのすごい怖いらしいです未だにどうか分かんないけど当時はそうでしたね。
いや少々兄さんとこの間成金の旅行っていうのを鬼怒川に行ってきたんですけど、はい、本当に旅行好きっていうかね、うん、旅行を本当に楽しむ人ですからね、うん、なんか、うん、だから少々がおったらおる旅は絶対楽しくなる、
うん、感じでね。
あれ成金の旅行、ごめんなさいね話があれはあちこちなんで申し訳ないけど、成金の旅行はあれですよね、みんなで台風の中鬼怒川に行ったん
です
よね。
そうですそうです、一応宮地が仕切ってくれまして。
あ、そうなんですか。
バックで、ほんでみんなで、ね、電車乗ってあの行って、ほんで向こう行って、ああ電車の中でも酒飲んで、ほんで向こう行って、温泉入って、で、まあ、あのバイキングのそこもドリンク飲めるんでそこで酒飲んで、ほんで部屋入ってからあの大成金の会議をするんですよ。
なんか飲みながら会議しましたね。
飲みながら会議してほんでまた終わって、なんか夜怖い話大会
もう完全な 男旅ですよね。
男旅だから僕は早く寝たら朝の5時まで小井八兄さんと小正兄さんっていうのが起きとって、何してたんですかって言って2人で怖い話を2人で、あのなんとかなんとかお前だって言うのを5時間何がおもろいねえ、そんなことがあって、
あうんの呼吸ですね、さすがアンサリはね。
すごいな。
だそれ青森でやりましょうよ。ね、少々、向こう佐々木で。
二人でやって。
いやいや、ね、一緒にやりましょう。おめでとうって言ってやりましょう。絶対そんなんね、武田さんも。
ぜひぜひ、楽しいですよね、やっぱりね、それもね。
ちょっとまだ今回はまだ時間がある感じなので、まあ、仙台の、はい、じゃあまずおすすめ。
おすすめ。
まあ、食い物でもいいし、場所でもいいし、こんなとこ行ったらどうですか。
おすすめ、多分食べ物は、まあ、前もちょっと話したけど牛タンを食べて、
うん、でも牛タンいっぱいあるじゃないですか。
いっぱいありますね。
山ほどあるじゃないですか。
ありますね。
仙台駅でも牛タンがぐらっと並んでるんですよ。ここがおすすめの牛タン屋ってあります。
ここおすすめ、あのごめんなさい、ダイレクトでは言えないけども、まあチェーン店でもいいよっていうんだったらやっぱり利休ですね。
まあ利休ね、うん、利休十分俺うまいけどな十分うまかったけどな利休、
僕も行きました、うん、利休この間ね。
利休またその仙台の利休はもういろんなところにありますから、うん、これ結構気軽な感じでどこでも入れるのと、あと最近人気が出てきたのが東口、これ東口の会場とちょっと近いんだけども、あの司ってとこが割と有名になっていますね。コースが美味しいらしいです。ただ、ただ問題なのは地元の人はそこまで牛タン食べないから、
あ、なるほど、ね、
そんなにすごい食べ比べた結果ここがいいよみたいなのではないっていうのがちょっとあるんで、ちょっと割と僕らも口コミの情報からしか言えない部分はちょっとあるんですけど、
なるほど、うん、
前あの仙台行った時に少々兄さんとベニーランドっていう遊園地みたいな
のがありますね。
ほんな閉まってたんですよ、
ね、閉まってたんですか、あの日。
それはベニーランドっていうのは有名なんです
か？ベニーランドは有名ですね。もうあの遊園地といったら、まあ市街結構ね、あのそのベニーランドっていう遊園地がある八木山っていうゾーンが地下鉄ができましたんで、ダイレクトに行けるようになったんですよ、車とかなくても。なんでそこ動物園もありますし、あの遊園地と動物園がいっぺんに楽しめる。
遊園地と動物園がくっついてるんですか？
くっついてはない、別施設ではあるんだけど、ただお隣にあるから。
あ、そうですか、うん、大阪で言うたら平方パークみたいな。
あ、まあそんな感じですね。
それ大阪で伝わらない
じゃないですか、
大阪以外で。
なるほど。
なんで、うん、まあそこ遊ぶだったらそこだし、あと、うん、まあちょっともうちょっと半分趣味の話なんだけど、うん、もうそこから、うん、昼公園の会場の宮城の通りっていうところをずっと歩いていくと、うん、楽天コボスタジアム宮城っていうのがあります、
あの
楽天イーグルスの本拠地で、ここが、観覧車ができまして、メリーゴーランドがあったりとか、あと昨日ちょうどオープンしたのが、あのカフェもオープンした
で、
まあ、球場というよりかは普通の公園見たくなったりとか、
まあ、で野球好きな方はね、そっちも回って楽しんでいただける。
そうですね、はい。あとその宇高さんが9月19日に、やる駄菓子屋さんもそっち方面ですね。
はい、ああ、そうですね。
なんで、うん、まあだからその東口エリアっていうところも割と遊ぶところが最近多くなってきているかなという感じですね。
はい。
まあ、本当にあの地下鉄も通ってるし、仙台市内はすごくあの、まあ、便利
ですね。まあ、移動しやすいですよね。
そうですね、拠点拠点市内は、
あれですよね、あの伊坂幸太郎さんの小説の舞台によくなってるわ
けですね。
そうですね、まあ、住んでますからね、そうだね、仙台に。
そう
です、そうです。も
うそんな詳しくないんですけど、はい、ジョジョの奇妙な冒険の舞台でもあります。
あの森王
朝でしたっけ？それが仙台なんですよ。
あ、そうですか。
その作者が仙台の方、
荒木先生が。
そうです、そうです、はい。
あ、そうですか。
そんな感じで最近そのコラボイベントみたいなのよくやったりとか
してますね。
ジョジョとかやってる感じで、もうまあ割と多分シルバーウィークなんでね、あの会やるのが、
まあ結構イベントやね、催し物もあるんですよね。
はい。なんでまあ普通にフラッと来てで、うん、あの落語を聞きつつ、まあ他の好きなところあればもう一軒二軒行きつつ、あと国分町で飲みつつみたいな感じで、全然、うん、日帰りでもいいし泊まっても楽しいしみたいな感じで、ぜひぜひ、まあもちろん地元の方はもちろんですけども、東京から大阪でもね、ちょっと遊びに来ていただくと嬉しいなと思っております。はい、
続きました青森の、
はい、
これぞっていう魅力を。
これぞ、まあ、もちろん食べ物は美味しいですよね。
食べ物なんですかね、青森食べ物っていうと、
一番っていう煮干しラーメン。
煮干しラーメンね、うまいっすよね。
朝ラーっていう文化がある。
朝ラ
ー、そう、朝7時からやってるん
ですよ。朝からラーメン食べると。
そうそうそう、
朝からやってる店があると、その早朝から
やってます。
は
あ、で結構お客さんも入ってて、
僕も一度行ったお店がめちゃくちゃ青森うまくて、僕もラーメンのイメージ強いっすね、青森。
そうです。僕らリンゴっていうイメージありますけど、リンゴは、う
ん、リンゴはもちろん、ね、
どう
ん、ですけど、
うん、でリンゴのね、さっきもちょっと言ってましたが、リンゴのお酒を、
あ、シードル、
シードルね、はいはいはい、
シードルっていうのはリンゴのお酒っていうんですか、うん、
リンゴの何ですかね、あれ、
あの 100% の果汁で作った発酵したお酒ですよね。
ああ、
うん、シワシワした、
はい、発泡酒、
発泡酒、うん、
リンゴパイとかもありますよね。
うんうん、はい、私あんまり個人的にリンゴがなんかちっちゃい時からずっと食べてたから、
まあ、山ほどね、周りになるとね。
僕はあの昔からすごく地理に弱くて、うん、あの日本地図見た時に、はい、あの四国と北海道ぐらいしか分かんないどこが四国、北海道、沖縄、九州ぐらいしか分かんないですよ。で大阪も東京もまあ住んでましたから一応は分かりますけど、うん、大体この辺りっていう、仙台と青森がどこかはもう
位置分かります。
分かんない
ですか。
分かんないです、
普通分かんない。そうなんだ。
そりゃお二人みたいな高学歴じゃない。
いや
僕は本当に
青森は駅の周り、いわゆる青森駅の周りってあんまりなくて、うん、ホテルとかがあるぐらいじゃないですか。
そうですね、
中心部っていうと ちょっと離れてますよね。
ちょっとだけ離れてますね、離れてるって言ってもタクシーで1メーターですか。飲み屋街は本町っていうところがあって、
本町の中心なんですね。
ちょっと行かなきゃいけないんですけど、だから車があるともっといろんなところ行けて、三内丸山遺跡とか。
三内丸山遺跡、それ何
ご存知ですか。なんか縄文時代の遺跡があって、とか、あと青森県立美術館とか、あとなんだ、宗像志功の記念館とか、寺山修司の記念館とか、
寺山修司はよく聞きますね。
だからね、車があるとそういうところ、文化的なところも巡りながら、
なるほどなるほど、
夜は美味しいご飯とお酒を飲んで、
まあ、僕仙台と青森で比べるとやっぱ青森のが雪が降る街の感じがこう家と家の間が広かったりとか、東京から行くと多分そういう雪国感っていうのは多分ね新鮮に映ると思うので、仙台は割とちょっと東京に近いイメージなんだけど、青森は割と北海道に近いかな。
そうですね、
高校まで青森で過ごしたんですか。
はい、18で上京してました。18
までで女子校やったんですか。
なんかちょっと高校生がちょっとなんかインタビューとりくどきモードになってきた気は俺はするんだけど、
いやいやそんなことないけど、あまりにもね、あの僕は喋ってないから
不安になったんですか。
いや、やっぱりあの地理に弱いから、地理に弱いから質問がないっていうか、ね、よくわからないですね。あの、だから場所がまずわからないですから、ね、僕は地理は勉強しておくもんやなと思って。
もう青森に東京から行かれた方は青森と八戸と降りて比べてもらうと面白いと思うんですよね。全く違うじゃないですか、うん、
津軽と南部で。
そうそう、南部って違うんですよね、全然
食べ物も違います。
せんべい汁ってね、
八戸じゃないですもんね。青森の人食べないです
よね。聞いたこともないぐらいの勢いですよね、それでなんかね、文化的なのはね、結構面白いんですよ。結構ね、青森は面白い、言葉も面白いし、
地域によって全然、そうそうそう、同じ津軽弁でもすごい。
津軽弁大会とかあるじゃないですか。あれ僕好きなんですよ。CD とか出てるんですよ。
そんなあるんですか。うん、津軽弁って何を喋るんですか、津軽弁大会って。
いろんな、なんていうのかな、漫談を喋ったりするのがあるんですよ。そのベスト津軽弁みたいなのが、はい。伊那勝平さんっていう津軽弁のパーソナリティがいて、CD60 枚ぐらい出てるんですよ。まあ、その方を司会にした会が毎年あって、で東京では売ってないんですけど、青森市内の CD ショップに売ってる、なんてことも知ってるっていう。
詳しい。
詳しいですね。
はい、青森結構好きなんですよ、よく行ってるんで。
いや僕は初めて、二戸とかは青森。
二戸はもう岩手、ギリギリ岩手ですかね。
そこをだから古文辞書に連れてっていただいたことありましたけど、
まあ、駅前に何もないじゃないですか、二戸とか。
だからもうあの辺をずっと回ったんですけど、で打ち上げの席でほんまに80歳ぐらいのおばあちゃんらとおじいちゃんらと一緒になって、全く何言う、
まあ、あるか、お年召されると方言がきつくなるんで、ちょっと分かりづらいかもしれないですね。
で、その僕が、向こうがおっしゃってることが分からなかったんで、僕の落語を伝わったんやろかっていうふうに思ったんですけど、でもまあよく笑ってくれはったんで、まあゆっくり喋ったらね伝わったんやなっていうのは思ってましたけども、
まあね、今回はちょっとね、東京から行かれる方向けにね、地元の魅力と、それからね、まあまるっきり簡単というわけではないけど、思ったほど地方で大会じゃないや、会を主催するのは難しくないし、かなりやりがいのある、まあね、地元のお祭り感のあるイベントになるというので、
絶対地域活性につながります
ね。そうですね、ぜひこれを聞かれてね、やってみたいなと思う方は気軽に宇高さんに連絡すると、
ぜひ私が、ほんなら
宇高さんはどこでも行きますと。
行きますし、ほんで少々も安く売りますので、少々のマネジメントをやりますんでね。
はいはい、割とあのでも会場とかこう、はい、こんな感じでセッティングしたらいいよみたいなのっていうのは、まあ、当然僕らも手伝わなきゃ、取材も手伝わなきゃいけないけど、ウコーさんやショウショウさんはすごい優しくレクチャーしてくれたり、うん、全然手伝ってくれたりとかするので、うん、すごい前やった時もそういうとこはすごい助かったし、うん、やりやすいなと思いました、う
ん、本当に20人ぐらいとかの、まあ、喫茶店居酒屋の会場でしたら本当に机くっつけて、うん、あの椅子、まあ、並べてっていうぐらいですんでね、まあ、簡単なことなんで、
あとあの講座、講座って高い台の上に喋る人が座る場所なんですけど、講座の作り方って実は白鳥師匠がホームページに公開してるんですよね。
あ、
それもすごい参考になるんで、
あ、そうですか、
はい、なんでそういうこともね、
はい、見てください、
チェックしつつ、
はい、
ぜひあのやりたいなと思ったらあの誰かに相談すれば必ずできますから、ね、はい、今回はどんなところでも、
はい、
ぜひやってほしいなということで今回は締めたいと思います、
はいはい、どうもありがとうございました。